一咕噜巴勒呀，一打刚阿瓦，乌色苦拉，吉拉阿朗基，卡姆里马乌西里卡，阿呀伊古西内勒。
イランカフェ、おはようございます。2014年2月9日、FM イブタニ放送。愛称 FM ピタウシ第154回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野茂が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカアップデートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。ソチ、ロシアでは東京オリンピックが開幕しました。金メダルはどのくらい取れるでしょうか。アイヌ語では2月のことをハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月25日付北海道新聞より、アイヌ民族の権利どう保障。第20回アイヌ民族シンポジウム、北海道アイヌ協会札幌支部、北海道新聞社などが主催が1月24日夜札幌市内で開かれ、アイヌ民族の損なわれた権利をどう保障するかなどについて理解を深めた。北大大学院法学研究科の吉田邦彦教授が基調講演を行い、明治以降政府が狩猟を禁じるなどアイヌ民族の権利を侵害してきた経緯を説明。1997年にアイヌ文化振興法が制定され、2007年に先住民族の権利に関する国連宣言が採択された後も、政府は保障問題に意識的に触れていないと批判した。その上で、国による歴史的不正義に対する保障は世界の趨勢と指摘。日本政府は現状回復や金銭賠償にとどまらず、アイヌ民族に誠実な謝罪を行うことで和解を実現すべきだなどと訴えた。北大を相手取り、アイヌ民族の遺骨の返還訴訟を起こしている原告代理人の市川盛弘弁護士も講演。アイヌ民族の権利向上には全道のコタン、集落の再生が必要。札幌のアイヌ民族が司令塔になるべきだと述べた。パネルディスカッションも行われ、胆振管内白老町に整備予定の民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間などをめぐり議論が行われた。本日2つ目のニュースは、1月31日付北海道新聞トマニチ博物誌より、茅野史郎さんのゲタスケート鍛冶屋製高い完成度。アイヌ民族の鉄利用については鍛冶技術の波及から考えなければならない。ビラトリ町二二谷地区では約350年前の地層の下からイルエカシ遺跡が発掘され、不意後の一部が出ている。この遺物によってアイヌ文化期においても小規模な鍛冶の技術、あるいは野鍛冶程度の技術はあったと考えられる。古老などの言い伝えによると、古い時代の鉄は難破船の船釘を再利用し他の道具に使っていたと。もちろん交易によってもたらされた鉄鍋、クワサキなどの製品も多く流通していた。当資料館の農機具庫には写真のゲタスケートが収蔵されている。茅野茂前館長による収集品であるが、来歴等は不明だ。このゲタスケートはかなり新しい時代のもので、エッジ部分は鉄製で、プロの鍛冶屋によって作られたものと思われる。先端が渦巻き状に丸く曲げられている。ゲタの先端部分の 3分の1くらいはゴム製のカバーで覆われていて、そのカバーは薄い鉄板を使って釘で固定されており、この製品の完成度は高い。下駄の正面には保証品との刻印と三つ葉のマークがある。私は1958年生まれであるが、冬の遊びというとスキーかスケートであった。スキーは学校近くの小高い丘を開放してくれた方がいて、学校を終えてからよくそこでスキーを楽しんだ。また70年代の私の子供の頃は革製のスピードスケート靴が売られていた。当時の苫小牧ではアイスホッケーが盛んであったせいか、苫小牧市の靴屋ではスピードスケート靴をあまり扱っていなかった記憶がある。したがって地元の靴屋さんでスケート靴を購入し、近くの池が結氷するとそこが臨時のスケートリンクとなる。私の小学生時代の学校では自前でリンクを作っていなかったため、地元の農家が収穫を終えた田んぼに水を引いておいて、結氷するとそこをリンク代わりに使わせてもらい、冬休みの間中滑っていた記憶がある。写真のような下駄スケートを使って遊んだ世代は、私の親、または祖父母の世代だろうか。果たして、この下駄スケートの乗り手は、どのような人物であったのかと想像を膨らませている。本日、三つ目のニュースは、2月3日付、北海道新聞より、多文化共生、白老から発信。政府は2020年度にアイヌ文化振興の拠点、民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間を胆振管内白老町のポロトコ藩に開設する。中核施設となる国立博物館は全国で5番目、東北以北では初めての建設になり、政府が新年度に基本計画を策定する。象徴空間はアイヌ文化の多様性を世界に発信するとともに、異文化を認め合える社会を作る推進役になってほしい。総合的なアイヌ施策を議論する政府の有識者懇談会が2009年7月、先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様な文化を持つ社会を築く象徴として、象徴空間を提言。政府が2012年7月にまとめた基本構想では、象徴空間をアイヌ民族の歴史、文化を学び、伝えるナショナルセンターと位置づけ、ポロトコ藩に中央広場、博物館、体験交流の3つのゾーンからなる中核区域を整備、伝統的な儀礼を披露するほか、伝承者の育成、アイヌ民族伝統のコタン、集落の再現などに取り組むとしている。時代を担う、胆振、日高管内のアイヌ民族の若者から、象徴空間について話を聞いた。一様に期待の声が上がった中で、20代男性は、白老に行くだけで終わりになってほしくない。白老以外のアイヌ文化にも目を向けてほしいと指摘。また、20代女性は、アイヌの人たち同士が地域を越えて交流する機会が少ないと話した。日高管内ビラトリ町二部谷では、アイヌ民族の伝統工芸品、板、木の盆と、アットゥシ、樹皮の反物が昨年3月、経済産業省の伝統的工芸品に指定され注目を集める。アイヌ文化を紹介している博物館や資料館は道内に約40カ所ある。象徴空間の開設を見据えて、道内各地に根付いているアイヌ文化を結びつけ、オール北海道での体制づくりが急務だ。国立博物館などの象徴空間は、展示品などを公開するだけでなく、雇用の場でもある。アイヌ文化振興研究推進機構の伝承者育成事業や、札幌大のウレシパ小学生制度など、アイヌ民族の指定を対象にした人材育成事業はあるが、十分な就労の確保までにはつながっていない。白老には長年、アイヌ文化の普及啓発、伝承に取り組んできたアイヌ民族博物館もある。政府が基本構想で掲げる将来に向けてアイヌ文化の継承をより確実なものとするため、雇用にも最大限配慮すべきだ。アイヌ文化は明治期に政府による土地政策や同化政策などで深刻な打撃を受け、その歩みを止められた。苫小牧駒沢大学の 岡田道明教授は、国は過去の歴史を後世に正しく伝える必要があると語る一方、過去は変えられないかもしれないが、未来は変えられると強調する。象徴空間開設まであと6年、アイヌ民族の若者から聞いた言葉が忘れられない。日本はもっと多様性を認める社会にならないといけないし、自分たちの世代が変えるという当事者意識を持たないといけない。象徴空間がアイヌ民族の将来を担う若者たちと共に歩むことを望みたい。本日最後のニュースは2月3日付朝日新聞よりアイヌモニュメント設置アート第一人者ら制作。札幌雪まつりを前に札幌の玄関口 JR 札幌駅構内の西コンコースに2日アイヌ文化のモニュメント像が設置された。アイヌ文化への関心と理解を深めてもらうため、アイヌ民族の挨拶、イランカラプテ、こんにちはを北海道のおもてなしの合言葉にしようと、政府や関係団体が進めているキャンペーンの一環、アイヌアートの第一人者らが制作に携わった。モニュメントは、ウレシパモシリ北海道、イランカラプテ像、釧路市阿寒町の藤戸武樹さんが制作した弓の舞を踊って祈りを捧げる、絵歌詞、長老の像と、ビラトリ町のカイザー光雄さんら6人が作った祭具、イクパスイ、宝珠橋からなる。藤戸さんは、昔のアイヌの人々の顔を思い浮かべて作った、と言い、本体が約 1.6 メートルある絵歌詞像は、顔の表情や衣のひらなどがリアルに彫り上げられている。設置したのは、小学制度を設けて、アイヌの若者たちによる、アイヌ文化の伝承活動に取り組んでいる、札幌大学ウレシパクラブ。多くの企業が支援している。設置セレモニーには、高橋晴美知事と、上田文雄札幌市長らも出席。藤戸さんら、制作者が、像のテープカットをして、同クラブの札幌大生らが、神への祈り、カムイの実を捧げた。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、今の最後のニュースでありました、札幌駅の西口のコンコースにですね、絵歌詞の像が設置され、その周りに6本のイクパスイというお祈りを捧げるときに使う宝珠橋の巨大なものなんですけども、うん、これがまあ札幌にできたっていうのは、多くの人たちが集まる場所ですので、いいことだなとこのように思います。
ありがとうございます。それでは最後にイベントを2つお知らせしたいと思います。まず1つ目、第25回シシリムカアイヌ文化祭のお知らせです。今月2月16日日曜日12時よりビラトリ町中央公民館にて北海道アイヌ協会ビラトリ支部ビラトリアイヌ文化保存会ビラトリ町二豚にアイヌ語教室の主催で第25回シシリムカアイヌ文化祭が行われます。交渉文芸、ユカラやカムイユカラの発表、それから子どもたちによるアイヌ語での童謡や創作紙芝居の発表があります。入場料は無料となっておりますので、お時間のある方はぜひ足をお運びください。もう一つのイベントは、広葉樹、おひょうの皮と草の根を使ったブレスレットを作る教室のお知らせです。2月21日午後7時からビラトリ町二豚にのアイヌ文化情報センターで行われる予定になっております。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の主催で、小学校3年生以上が対象、定員は20名で、受講は無料となっております。申し込みは同機構事務局、電話番号は01457-2234-1までお問い合わせください。2月21日、植物でブレスレットを作る教室です。以上で、今日のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。